皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
こんな暑い時ですけれども、東京ではスポーツの祭典やってる最
中、いよいよね。そうですね、
はい、この前の収録の時はどうなるんでしょうねというところですけども、どうにかなってますみたいな。
そんな暑い中、初中見舞いが来てるんですね。
初中見舞い、はい、
来ております。埼玉県埼玉市の、はい、本田のり子さんですかね。
あら、お名前いいですか、
はい、お名前いいんですか。
本名 OK って書いてましたね、
はい、本田のり子さん、はじめまして。
本田さんね、
うん、木原さん、はい、日月さん、松山さん、はい、佐々木さん、こんにちは。
こんにちは。
毎週ラジオクラウドで楽しみに聞いております。
ありがとうございます。
先日、うん、軽井沢のアウトレットで、うん、木原さんにお声掛けした
あなたですか。ご夫婦でいらしてましたね。はい、
初めましてではなかったです。アウトレット内をブラブラ歩いていたら、うん、突然目の前に木原さんが、
うん
うん、どうしよう、話しかけたい。でも間違ってたら、でもあのお顔、髪型、うんうん、腕には厳美様の腕輪が。
それがなんでわかんねん、
うんうん、それでもまだ躊躇していると、うん、木原さんは本屋に入っていかれました、
うん、
後を追う私、うんうん、そして木原さんがおもむろに手に取った本に心霊の文字が、
あ、
うん、
もう迷うことはない、ね、と思い切って声をかけてしまいました、
うん、心霊の文化史という本を買ったんですけどね、はい、
木原さんを目の前に、うん、私はあまりの偶然にテンションが上がり、
うん、
県民様に行きたいことや、うん、関西からのルートなど質問してしまいました。
はい、お教えしました。
そんな我々にとても丁重に説明してくださり、番組の話、はい、ジブリの話、はい、いろいろと聞かせていただきありがとうございました。
今夜の中だったのでちょっとでしたけどね、
うんうん、来月50歳の誕生日を迎えるの私ですが、
おめでとうございます。
早めのプレゼントをもらったような気分です。
はい、
紙もペンも持っておらず、うん、SNS も一切やっていないことが、
いいことです。
こんなに悔やまれたことはでもありません。
そんなこともないです。
でもお会いできて本当に嬉しかった。
びっくりしました。
こんなことってあるんですね。
本当ですね。
会いたいと思う人には会えるんだなと、
うん、
これもまた一つの会なのかもしれませんねという。
うん、そういうふうに、ね、あの人が解釈して怪異が出来上がっていくというメカニックは間違ってないですけど、はい、これね、うん、お別れの最後に、
はい、
あのこれ怖い水曜日に投稿していいですかって、ああどうぞどうぞ、
ね、
っていうふうに、
ラジオですから、
うん、だからね、あのもし、あの手紙の方が遅かったら僕の方が言いますみたいな感じで、でもね、いや本屋で最初に手に取って買おうかなと思ってパラッと開いた時に声かけられたその本がね、エッチな本でなくてよかったな。
本当ですよ。ですね、
心霊っていうのがなんかこう決定的だったみたいな。
ね、いや、うん、本当に手に取ってパッと開いた時に、あ、これは買おうかなと、木原先生ですかっていうに、うん、えっと声を出してから振り返って、他の人と間違えてるんちゃうかと思って見たらもう正面に立ってるんで、はいそうですみたいな、で見た覚えがないから、あの、動揺しますね。で、この人誰なんやろって。あ、すいません、お名前が、 思い出せなくてと言おうと思って、お名前があってたら、はじめましてと言ったら、あ、はじめまして。ところで、なんでご存知なんですか？私、怪談ラジオ怖い水曜日の大ファンなんです。言うて、ご主人が後ろにおって、ええ、うん、ご主人が、うん、うん、そうだよねっていう顔をしながらで、で、また躊躇があるわけです。失礼ですけれども、ラジオ番組は顔がないんじゃないかなと思うんですけれどもって言ったら、やだ、秋原さん、いろんなところに顔出てるじゃないですかって言われて、
ね、
どう、そうなんみたいな。
風貌的になんか見えない
じゃない
ですか。県民様の腕輪があって、っていうので、これもって、いや、もう写真で写ってるものも全部写ってるので、それだというふうに分かりました。まあ、要するに、腕輪だけだと多分そうでもないし、まあ、この髪型にこの髪の色ですからね、間違いないですっていう男だけども、今初めて知りました。そんな前から発見されてついてきてたんか、みたいな。僕は見たのは、本屋さんの中で見ただけ。だったりするけれども、こんな偶然ってあるんですねって、いや、まあ何でもたまたまあるもんですよみたいな感じとも言えずっていうところだったりするけれども、道理で名前を言うてはずやみたいな、うん、でせっかくの記念ですから、何かに日付入れでサインしましょうか、紙と鉛筆をお持ちですかっていう風に、で僕アウトレットの買い物の途中だったので、もちろんサインセットなんか持ってなかったから、うわ残念持ってないんですって、そうですか、じゃあまた会った時にサインしましょうという次の約束みたいなもんですね、宿題みたいなもんとしときましょうみたいな感じで言うたのを覚えてるんですけど、本当に本田さん投稿ありがとうございました。この番組聞いてると思われるので、この放送を聞いたらですね、10人のお友達にラジカンの怖い水曜日を聞くようにというふうに、広げていただければ。
こういう思いがけるところであった出会いって、その分思い出にやっぱ残るもんですよね。
で、なおかつ、この番組、皆さんもご存知の通り、ポッドキャストでバックナンバー遡れるアーカイブスが、大変しっかりしているのでですね、この放送を聞いて喜んだ本田さんは、10人の友達に声をかけても、アーカイブスで、先週の放送とか、時が経っても先々週の放送、いわゆる8月11日の放送を聞いてよ、私のお便りがラジオで読まれたのよっていうふうに、お話できるわけですから。
ずっと残りますからね。
したがって、まあ、月に10人、で、2ヶ月で20人ということを、まあ、していただいても、まあ、番組的には構わないかな
と。またそこからね、発生して、ね、いろんな方聞いていただけると。
でもね、我々も、個人ですからね、ジャンルは違えど、やっぱ普段からちゃんとしとかなあかんな、
そんな。どこで見られてるかわからない
ですよ。そういうことですよ。
本当、本当。
いやー、ほんまにね。
変な本読んどったりしたらダメですよ、あなたたち、本当に。
でも、あれですよね、番組開始以来7年目にして、ラジオ聞いてますって知らない人から声をかけていただきました。
嬉しいことです。
嬉しいことですよね。しかも、東京の方でし、いや、埼玉県の方でしたから、普通の地上波のだけだと昔だと届かなかったので。
そうですね、聞けないところが。今はネットで聞けますからね。
ネットで聞けますから。で、
ありがたい。
おそらくこの人は、なんかインターネットができなさそうな感じなので、ポッドキャストで、聞いてくださってるとは思うんですけれども、ありがたいですね。いや、まあ、正直言ってびっくりしました、みたいな。
それに加えてもこの番組ももう7年目なんです。
本当に
確か7年
もう、もう、ね、もうすぐ丸7年になります ね6年半ぐらい、
ね、そう
考えるとね、
その大元からもそしてね、いつものように来てましたよね。
来てました。
かしこみ
そうなんでございますよ、はい、ですね、かしこみさん、
今回ね DVD を
送っていただいてました、
DVD を送っていただいて、
家の外からカメラを設置して、
撮影
かしこみさん、
で、精査いたしました、映像を、かしこみさんご安心ください、虫と雨です。
はい。そう、今回はちょっとね、虫と雨、
はい、
ですね。
はい。で、これはこれからもしこの番組を定点カメラ取り上げてくれるなって、一応試してみようかと思う方、多いと思うんですけれども、はい、夏場は特に要注意なんですけれども、外にセットをすると、おおむね怪しいものがカメラの前を飛び交うのは虫だと思っていただいて差し支えがないです。よほど大きな光、よほど変わった、動きでもない限りは、おおむねね、虫だと思っていただく可能、思っていただいて結構な可能性が1点。だから、まあ、家の中の方が紛れが少ないと思うんですが、それでも撮影の時に、うちの家の中には虫はおらんだろうなっていうのを確認した上で、あるいは殺虫剤かなんか巻いていただいてっていうことをやっていただくのが、撮影のコツだと、思います。思わぬ、光の反射で、これは光の何かだろうかと思ったりするんですけれども、ね、ゆっくりした速度で、 を、ある程度虫とは思えないような大きな丸い玉で、虫的な動きをしてないかどうかっていうのって、我々が一番注目するところだったりするので、ぜひともね、屋外はちょっと難しい、虫が飛び交う率非常に高いのと、カメラ仕掛ける点でいうと寝てる間に天候が変わるということがございます。
そうですね、最近は急に、ね、雨が降ってきたりとか、
その当時ですね、ですから外の映像はやめてくれと言いたいわけではないですけれども、やるのであるならば綿密なセッティングで、外に映るものはともかく虫の可能性あるいは動物である可能性が非常に高いことを念頭に入れていただければ。
猫ちゃんちょいちょい出てきました
ね。そうですね、
そうそう、また猫ちゃんがね、この今回の映像に入ってるわけではないですけど、猫ちゃんがね、草むらの中からこっち見るとね、光った目がね、
そうそうそう、
見え隠れして、
そうそうそう、
あ、これは何だろう、いや猫の目ちゃいますかみたいな、あるいはタヌキの目ちゃいますか、キツネの目ちゃいますかっていうこと、っていうことは往々にしてあることですから、ぜひともサリとってこの番組は投稿するために映像を撮ってくれとお願いしてるわけでは決してありません。うっかり撮ってなんか住んでる家に住んでられへんようになるみたいなことになってもらってはやっぱ困るので、何か撮ってみなければ何が起こってるのかの判別がつかないために調べたいからというご自身で思い当たる節のためなことを心の動機としてやるならまだしも、むやみに定点カメラなど仕掛けない方がよろしいと思います。うっかり映ったらどうすんねんっていうのって、
そうですね、住んでられなくなりますね。
住んでられなくなる。
でも撮れたからには我々も見たい、
見たいですね。もし撮れたら、
だから本当にこの映像の何時間何分何秒のところに何かそんな何か映ってるからないものかっていうね、
できれば書いてほしいですよ、時間このあたりとかね。
あ、そうそう、長くなるとね、できたら簡易残った部分だけ抜き出すか、ね、何時間何分何秒のあたりに出ますって言ってくるといいんですけど、ね、例えばね、撮った映像6時間ボーンと送られて、うん、夕方から朝まで仕掛けましたさてどこでしょうって言われたらね、みたいな風に。
木原さんがトイレ行きたいからって拙者と一回交代しました。
交代した。そうそうそう。かんちゃん、タッチとかっていう風に。そういうことが、で、再生した機械が、ね、古かったので、どこに映ってると書いてなかった。半分ぐらいですって言って、その古い機材のおかげで、装着がわからないから、おい、半分ってどんだけあんのこれ。わかりませんっていう風に。ずっと見てたらどっかに出ますっていう風に、そんな、なぞなぞみたいな映像チェックってありなんみたいなようなことを、やったりしたんですけども、できたら、もし送っていただけるときには、何分何秒とか、はい、あるいはその部分を一旦抜き出していただくのをくっつけていただけると、助かりますね。
あと、ラジカン側としても、もうちょっと新しめの機材貸してもらえるとみたいな
ですね。そういうの、音声専門の会社なんでね。映像ちょっと力入れてないみたいな。
あ、まあそうか。
いや、ここまで、古い DVD プレイヤーを再生する機能のノートパソコン、分厚い。
あんなでかいの。
ノートって言うてええのこれっていうような、古いやつで見てたんでっていうとこですけども、映像のチェックには差し支えはなかったんですけれども、いやでもね、見事なポンコツでしたね。
そうですね。
再生するまでに読み取るのに時間かかるかかる。
ガタガタビシビシ言いながらね。
音すごかったですよね。
いや、本当に。
すごいな。
ただ、これはねって、がっかりしていただけたくはないんです。何もなかった。無事これ、名馬。
あ、そうですね。
そうそうそう。うん。何もない方が原則的にはよろしいと思うんです。日頃の正しい人間としての営みができて、別なものに、余計なものに、この世ならざるものに阻害されるなんて、もう手のほかだったりすると、いうふうに思った方が正しいと、思います。それに耐えられなくなった時に、確認が必要だと思う時に、神社に行った方がいいやろかと思う前に、何のために行くのかということの確認が必要だということってあった方がいいと思うんです。ご祈祷いただけませんかって、何のためにって見たところ、悪霊探査とか書いてありますけれども、これどういうことですかっていうような時に、しどろもどろになるよりは、ちゃんと説明できた方がいいんじゃないかなと思うんですよ。なんせ今時ね、相談しようと思う人も、とんでもない、 いわゆる、光学機器に関する知識は多分ないんだろうなと思ったりする。この間もテレビ番組で、どっかの、お寺の住職か何かが、心霊写真的なものの鑑定するシーンがあったんですけど、まあ、ほとんどそうですけれども、その見た限りでも、いや、工学的に説明できるものばっかりだったりするものが全然違う解釈だったりするわけなんですよ。で、その、何が言いたいかというと、いや、そんなの僕も失敗で取ったことあるというか、こうなったことあるよっていうのがあったりするからですね。だから、なんで工学的な機器の、勉強をされてないのに心霊写真の鑑定ができるのかっていうのと、その心霊写真の鑑定、通俗的な心霊写真ですよ、うん。その鑑定はどこで学ばれたんですか、うん、っていう、なんか、だそれ、まんま昔の70年代の本に書かれていた考え方と解釈の丸まんまコピーなので、うわ、こんなんテレビに流れるんやっていう。
逆に懐かしいような感じがしますね。
私は昔やっぱその手のテレビ番組好きでよく見てたんですけど、今、まあ、フォトショップとかいろいろあるじゃないですか、うん、ちょっと思い出しながらやってみたんですよ。うん、それっぽく全然作れるんですよ。
う
ん、
ですよね。
あのね、はいはい、松山のカンちゃんの言うてる通りですね、うん、はい、テレビ番組から心霊写真が消えていく、はい、きっかけになったのが、フォトショップを使って中学生が簡単に、ごく簡単に、うん、まあ、プロというかテレビ関係の人が見抜けない心霊写真を作ることがたやすかったから、たやすくなったからなん
だ。本当にイメージ、頭の中のイメージの中で適当な写真素材引っ張ってきて、うん、ちゃんとこんな感じかと10分くらいでね、それっぽいですごいできちゃうんですよ。
うん、で、
簡単に、
うん、うん。この間の放送まで完全に消えてなくなったのは、やっぱり地上波の番組で、インターネットから持ってきた写真を加工して出したら、これ俺の写真やねんけど、誰が勝手に使って、誰が勝手に加工してるんや、みたいなことがあってから、心理写真はテレビに流れなくなって、久しかったりするんですね。で、その鑑定をした人も、勝手に人が作ったのが分かって、いや、元写真が勝手に作られた人が、元はそんなもんなってないでっていうところだから、なんでこれが加工やと分からへんのに、鑑定して加工やって言われへんのやっていうところで、鑑定した人も、もうテレビ関係が、結構ですっていうところだったりするけど。
それはね、ダメですね。
僕はほとんどテレビを見た限りでは、こんな鑑定をする人がおるんやな、みたいな。うん、たまたまそのとこだか、そのところを見たんですよ。うん、心霊写真のコーナーっていうから、たまたま、テレビの時に、心霊写真、今時亡くなって久しいな、みたいな風に見てたら、うん、ちょっと、お寺の住職さんみたいな人が、どなたか知りませんけど、たまたま見ただけだったりするので、人が見てるところの横通り過ぎたところなので、うん、で、見てる人間が、これはないわ、みたいなことを言うてるところにいて、うん、ないね、っていうふうに、うん、ちょっとカメラをいじってなくても、うん、こんなの普通に起こることやねん、こんなこと言うてたら、莫大な量の心霊写真が出てくる理屈になるわけやけども、ほんとカメラのこと知らない上に、これは、素人鑑定士の言うことですね、うん、っていうふうに、年取った人が一緒に先に見てたのを、で、素人鑑定士のことですねっていうのは、昔の70年代に、そういう言葉で写真を切ることが、雑誌や本にいっぱい載ってたからですね。それ読んでて、ああ、こういう、読み解き方っていうのを耳にするのって、今時珍しいなぁ、みたいなような話ですから、ねえ、こんなし、素人さんがテレビ見ながら、そうやって、うなってるのを見てて、ねえって言われたら、はいって言うしか、まあ、なかったりするっていうふうに、思わんでもなかったりするんですけれども、というところで、まあ、時々、ラジオではないところで言いますけれども、勉強不足です。修行不足ですって、修行とは勉強のことなんですけどね、不足ですっていうのって、この手のジャンルはいろんな知識で読み解く材料にするわけですから、侮れなかったりするんですよ。で、同じように、今の理屈で言う、が頭に入っているから、見た映像を全員で見ながら、これは虫だね。
そうですね。
これは雨だねっていうとこだったりするわけですよ。小さなものが該当しないからといって、別なものに思ってはなりにくいわけですね。わかりやすく言うと、レンズに水滴がつかなかったからといって雨ではないとは言い切れない。 例えばね、
そうですね。
でも、この、あの、軌道や、あの、ゆっくりのスロー再生だとか、うん、あるいはその、雨の軌道だとか、うん、残った残像を見てると、あの、雨で同じ映像を見たことが、ある人間が照らし合わせると、これは雨ですねとか、うん、あるいは虫の映像を見てたりとか、虫ですねっていうふうに、っていうふうに。で、おそらく、あの、そういうものと比較、検討するということというのをあまりやってないと、見たことがないからこれはそうだと思われがちですけども、うん、本物の虫を飛んでるの見たことありますってと重ねた経験がないからだというふうにたどり着きやすかったりするんです、うん、でこれはあの誰でも動画を撮った時にあの思い得る考え得るあの一つの結論だったりするんですよ、うんうん。あの、恥ずかしいことでも何でもなかったりするんです。うん、最初はみんな こっから始まります。うん。そのうち、それには該当せえへんものが、出てきたりするわけですからね。うん、で、あの、ケミ様のお札の前で撮影するということが、なんか罰当たりかなんかに思われるかもわからないということはないです。
うん、
え、ケミさんの神主さんがおおらかにいて、あ、もう好きになんか撮っていただいてて、あの、撮影のお役に立てたんやったらよかったですっていうぐらいですから、あ、はい、神様心を披露ございますんで。
大丈夫ですよね、じゃあ、撮っても。
まあ、こんなこと、時もありますよぐらいとね。
そのケミ様の話で、
はい、
そうそう、
あ、なんかあります？
7月の14日の放送で僕、ケミ様に行ったっていう話しましたよね。
はい、
あれはちょっと補足で、はい、あの、嫁さんの友達も一緒に行って、はい、普段は何も願い事しないのに、はい、ご祈祷の時に初めてお願い事したら、神主さんが、うん、あの、祝詞の中にその回答的なことを入れたという話したじゃないですか。
はいはいはい、
じゃあまあ、その最初に祈願内容を書くから、それを見てるから神主さんもそういうこと言ったんちゃうかみたいな話をその時ね、木原さんもされてましたけど、まず何を書いたんかって聞いたんですよ、その友達に。はい、ほら、心願成就って書いて、あの、ご祈祷してもらったと。
は
い、ほんで、そのご祈祷してもらってる時に何を願うたんって聞いたら、ちょっと家庭のことがごたごたしてるから、毎日の日常生活が穏やかに過ごせますようにっていうのをこう言ったらしいんですよね。ほな、その後神主さんが祈りの中で、あの、健やかにどうのこうのっていうふうに言ったのを聞いたって言ってね、うん、でまあ自分の心がすごい分かったんかなみたいな話、ちょっと健やかと穏やかちゃいますけれども、うん、まあ、その穏やかに対する回答みたいなのが入ってたいう話をしてましたね。
あの、多分普段の祈りの中にも入ってる可能性が高いと思うんです。うん、ですが、心の中で描いている願い事がはっきりと分かっているがゆえに、それからお救いいただく言葉のように聞こえたものが特に印象に残ったからそうなった可能性が高いと思います。あの、祝詞ですから、祝いの言葉みたいなもんですよね。だから、健やかには、あの、必ずしも心だけではなく体にも使う言葉ですから、入ってる可能性は高いと思うんですっていう気がしますけれども、うん、心に届いてそこが印象に残ることがとても大事だと僕は思います。
違う願い事だったらその部分がそこまで、まあ、刺さること
なかったかもしれない、まあ、
かもしれないということですかね。
あの、でも心穏やかにということで、うん、あの、心やがて健やかになるというふうに結びつけて、プラス思考、ポジティブ思考に行くところから、あの、良い方向に向くという歩みが一歩ずつ始まるのだと思います。
そうですね、やっぱり進んでいく方向がね、良くなる、
うん、本人自身が、ね、そうですよね、同感です。
心をすさませないということが、うん、あの、何よりだと思います。
特にこういう今ね、ご時世じゃないですか、うん、やっぱ心の平穏って
そうですね、健やか穏やかにこう過ごしたいもんですからね。
本当そうですよね、うん、
あの、僕基本的に運のいい男だと思っています。自分のことを、俺運がいいなっていうふうに思ってるっていうことがあったりするんですけども、あの、そう思って、こんなラジオでも、ラジオでこんな話を、あの、言えるのも、あの、考え方と持っていき方をポジティブにすることばっかり考えてるからやと思うんです。あの、古くは天空の城ラピュタを作ってるときに、よその会社からどんだけ間に合わないって言われても、いや、必ず間に合います。間に合わせます。いや、間に合います。絶対間に合います。お、間に合います。落ちません。みたいなことを言い続けて、やっぱり間に合って、そうなった。あの、公開一週間前に完成したものを、あの、公開に間に合うのはここから先、現像上が頑張ったからやという言い方もできるぐらいギリギリだったりするんですよ。殺す気かっていうぐらい、現像上頑張ったと思うんですよ。全国100何巻に35ミリフィルム6巻届けないかんわけですから、現像ができたって届かへんかったら間に合わないわけ ですよ、うんうん、でもあの間に合わせてくれたことも含めて、うん、結果論から言うとあの劇場公開には間に合ったので間に合ったんですよというところですけども、僕だけではなくてスタジオの全員がみんなポジティブで、うん、あのダメだったことなんて考えない、
うん、ネガティブなことばっかり考えたね、できへんかったどうしようとか間に合えんかったどうしようとか、ね、
うん、そう思うかもわからんけどそれに心乗っ取られないっていうふうに全力を尽くそうという言葉に書き換えるとか、うん、こういうことってあのとても大事だと思うんですよ。あの言葉の持っていき方、力というのがあるので、この番組で時々詰まったり、うーんとかあーとかって言いながら言うのって、うん、どうしてなんだろうというと、これに直結するんですけどもね、人は心で生きるもんですから、うん、ものを観戦するときに、眺めるときにね、今ちょっとオリンピックやってるから、この例えですけど、みんなが席に座席に座ってる中で、映画でも結構です。子供がずっと立ってたとするじゃないですか。その子に、座りなさいっていうのって簡単で、座ってくれたらいいわけですけども、座りなさいとか、座れとかっていうふうに言うと、小さな子供だって、何をとか、んとかっていうふうに、むくれるところってあると思うんですよ。それを、座ってくれればいいんですよね。ねえねえ、座ったら、後ろの子がちゃんと見えるようにな、見えるようになるよ。っていうふうに、後ろの子にも同じものを見せてあげようよって言ったら、うん、そうだねって座ってくれた方が、うん、後ろの子にとっても、その子にとっても、なんかこう、いいことしたか、いいことが起こったかのように思うけれども、結局座ってもらうことが目的やったら、うん、どっちの言葉を選択するでしょうっていうふうに、うん、こら走んなって言うのは簡単なんですけど、ゆっくり歩いた方が転ばなくていいよっていうふうに言って、あ、そうかと思って気づいてくれて、走るのをやめるって、うん。走るのをやめてもらいたかったら、何で、その人が言うことを聞いてくれるだろうかとか、うん、その言うことの聞き方を納得づくでとか、喜んで聞いてくれるっていうふうに持っていく言葉の力ってないだろうかっていうのってあると思うので、うん、結論に持っていく形は同じなんかもわからないけども、持っていき方があるというのに、言葉の使い方、選び方が、関わってくると思うんですよ、うん、階段はこれを怖い方向性に振るためにどういう言葉をチョイスしていくのかとか、うんうん、同じ生きていくんやったら同じやるんやったら気持ちよくやりたいと思うんやったらどういう言葉を使うかどういうふうに考えるのかっていうのは一向してやがてそれが当たり前になって癖になって当たり前になってくると物事というのは以前よりはいい方向に向きやすいと思います、うん、500円落としたというよりはよかった500円落としたおかげで財布落とすなっていう教えをもらった、
うんうん、まだ500円で済んだ、
うん、よかった指先切ったおかげで、うん、そんな使い方が下手くそやから慎重にやらんかい、うん、ということで指を落とさずに済んだとかっていうふうに小さな傷でよかった、うん、みたいな風に考えていくといやなんでこんなんで怪我したんや痛いなもうっていうふうに、うん、あほちゃうか私とかって思うよりも、うん、よかったこれぐらいで収めてくださってありがとうございますっていうだけでも気をつけ方は変わると思う、うん、
日常のこれいろんなところで使える気の持ち方ですよね、まあ、常にちょっと
ポジティブな、
うん、多分ですねだって毒を吐いて、うん、基本的にというか抽象を言いません、うん、人の悪口言いませんっていうのってポジティブ思考だからと関連するんですけど、愚痴とか弱音だとか抽象を言って前に進んだりとか、達成に向かったりだとか、完結の方向に行くだとか、終わる方に行くだとか、上に上がっていくだとか、いい時間の使い方になったとかになる方ならないと思うんです。だから言わないっていうふうに、もうあかん俺。もう無理できひんとかって言ったらそれはできひんやろと思います
って
、うん、
で文句ばかりとてもできないですしね
全くその通りです
今の SNS なんてねその文句ばかり書いたり批判的なことばかり書いたりとかも多いじゃないですかやっぱりオリンピック選手に対しても ね誹謗中傷したりの多かったですけど、
いますよね、
これはね、うん、世の中のストレスと無関係ではないと思うんですけれども、うん、ストレスというものが来た時にあっという間に負けてしまうのは日頃からストレスに対応するためのポジティブ作ってないから つまり日頃ネガティブなものがストレスによってすぐに向きやすい、あ、発散しやすい方に行くんでしょっていう考え方が一方であると思うんです、うん、誰が悪いのでもないんです、うん、だからあのどんなことがあったって書かないと書かないじゃないですか、
うん、そうですね、
うんうん、あるいはどんなことを思っても書いたけれども途中でうん書いたスッとしたこれを上げてはならないっていうに心を一度形にした、うん、でも形になったものを何度も読み返してるうちにこれを読んだ人はどう思うんやろうと思うと、うん、あの結局消しちゃったっていうところに進んでいって、うん、やがて そもそもあのネガティブな方に怒ったり、うん、蔑んだりだとかいかないっていう風なスポーツと同じで、うん、こう訓練でいきなりできることではなくて、うん、訓練でやっていくと前はあの10個書いてましたっていうのが5個になって3個になって2個になってね、3日に1回が、あの、2日に1回になって、1日に1回になって、もう1個も書けようになったっていうふうに、徐々に変えていけるように頑張れるもんだと思うんです。
で 急には無理ですもんね、やっぱり。
心の強さって、そうやって作っていくものではないかなと、
徐々に徐々に。
思っていくんですよ、うんね。で、こういうことを指して、あの、勉強とか、うん、あの、修行だとかいうふうに、いうような
おっしゃる通り
あの考え方にもって、滝に打たれ、ふんどしの新しいやつで滝に打たれるのも見かけ修行ですけども、うん、心の中でどんなにひどいことを考えてるか分かったもんじゃないというような某ディレクターあの大金と世界征服を夢見てあの美女と豪遊みたいなことを夢見ながらあの手を合わせて滝に打たれてる可能性はないとは言えない。
本当も無心で
本当っすか、
腹に玉へ清め玉へとこがいながら打たれましたから、
まあ、今日はそういうことにしてたけどな、
うん、お後がよろしいよ、
ポジティブ階段番組ですからね、うん、う
ちはポジティブ階段番組、新しい感じですね、それ。
いや、いいワードですね、ね、うん、考察をやる階段番組ですというふうに近年言うようになりましたけれども、それってこういうことなんですよ。
そうですね、
つまりこれはお化けのせいやと思うのって僕ネガティブなことやと思うんですよ、うん、他の方法論や選択やとか、うん、あの比較をやったわけではないのに、うん、答えは決まってるのは最初から答えが決まってるのをかぶせてるだけで考えたわけではないでしょ
う。呪いのせいやとか祟りのせいやとかいうのも自分にやましいことがあるからちゃいます、思うのは。
そこまでは言わんけれども、それをかぶせるのは正解
だ
と思います。
まあ、極端な話、そういうところは行き着くことやと思います、
うん、やっぱり妖怪のせいなんか最たるもんですね。無理やりやっぱこう、現象に対して姿や名前をこうつけ て。
まあそうですね。で、貸し込みさんがとってもユニークなのって、映像が撮れても何かのせいにしないんですよ。
う
ん、
そうです、
ね。いわゆる、あの、家に何かがあるんでしょうか、うん、家の立つ前の土地が良くなかったんでしょうか、あの、うちの身内の誰かが出てるような気がするんです、うん、だとか、あの、うちに何か呪いが飛んできてるんじゃないでしょうかっていう風にならないんですよ。うん、仮に県民様のお札のおかげであったにしてみても、そっちの方向の無礼を一切起こさないって、とっても立派なことです。
そうですね。
うん、要するに、うん、あの、答えが分かるまで答えは分からないでいいんです。うん、っていうとこだったりするし、うん、分からない答えに一番都合がいいのが、何々の呪いだねっていうのの選択をしなきゃいけない理由って、全く何もないんですよ。うん、ところが、人間は自分で考えた答えのに乗っ取られて、自分がそれに従うことがあったりするので、うん、これは何々の呪いやっていうのを3回ぐらい頭に思い浮かべてるうちに、やっぱり呪いだよねって、そっから抜けられなくなる、その考えから抜けられなくなることそのものが呪いだったりするわけですよ。うん、自分でかけてる術ですね。
あ、そうですね。
そういうのも含めて、我々がなんかちょっと惹かれる部分というか、うん、ね、あの、貸し込みさんからまた来てますよってさっき言ったら、おお、貸し込みさんってやっぱなりますもんね、
うん、
ね、
ね。うん。だから、多分ね、家の中で撮るのってどうなのかっていうのと、外の試してみようか、うん、いろんな方向性を探っているというのも、うん、あの、この方の、あの、このご夫婦の面白いところと、うん、いいチャレンジ魂やなと思ったり、
そうですね、チャレンジ、そうですね、
ポジティブな撮影ですね、
あ、まさにそう、ポジティブな
撮影、基本ね、やっぱ撮影はポジティブな行為やと思うんです、うん、行動だから、
うん
うんうんうん、ただ、あの、撮れた後のことを考えてるでしょうねっていうことを、やってからの行動でないと、撮れてから大慌てってい
う。どうしようってなったらね。
うん。ちょうどね、あの、後のことを考えずに人を殴ってはならないと同じようなもんです。あの、頭抱えて痛がって動かなくなったっていうことなんて考えなかったんですかっていうことが起こったりするのとよく似ていて、あの、何、携帯切っときなさい、あの、ポロンポロンって。え、
僕、携帯持ってきて。
念のためチェックしていいですか、
はい、はい。
外に置いてるんで。
え、
どっから聞こえてきてんのこれ。
つけたけど、来て、何も来てないけど。
大丈夫？
はい。
まあ、来ないやし。
え、僕の携帯はスタジオの外だよ。
僕の携帯もスタジオの外です。
私今、黒かったでしょ？真っ黒だったでしょ？
電源切ってました。
うん。いや、機内モードしてるんで入らないです。うん、で、これは、バイブにしてるから、ブーしか言わないから。私のこれは、ブーしか言わないです。
え、かんちゃんどうだったの？
はい、ちゃんと、2台ありますけど、どちらも。うん、
どちらも？
はい。
うん、どちらも？
はい、どちらも。
いや、どちらも何？
どちらもちゃんと切れてますよ。うん。
さらに私これはバイブにしてるんで、これ上に上げてたら音はします
けど、2回しましたよね、なんかメールが届いたような音が、
絶対音しないですよ。
しかもテーブルの上から聞こえたと僕は思ったから、
可能性として私かなと思ったんですよ、うん、だけど私はこれバイブにしてるから絶対音出ないです。これ下に音してるから、これ
私受信もしてないんやったらね、メール
とか見せましたよ、うん、受信したら絶対出てくる。
このようならざるものの音ですかね。
いやいや、
前も一回ありましたよね、バイブのマナーモードが。
ああ、ありました、ありました。
ずっと鳴ってた時は。
あったあった。
雑談してた時に、誰も携帯持って入ってないし、電源切ってたのに、ブーン、ブーン、ブーンってずっと
マナー。そう、あの時はね、携帯がスタジオになかったんですよ。
でもあれもこのスタジオでしたやん。
でしたっけ、
で、後ろの、
うん、あそこから、
ピアノのあたりから。
ピアノのあたりからするからって、ピアノのところに誰が携帯置いてんのか置いてなかった。
だってここやったらめっちゃ入ると思うよ。
まあ確かに。
もっと強度ですよ。
うん。だから僕もまたピアノのあたりかなと、か足元かなとか。
ここ、うん、もし私が あれしたとしてもですよ。
いやでもね。
バイブにしてる、バイブにしてる、間違いない。ほら絶対間違いない。ブーはもしかしたら言ったとしてもですわ。
うん、ブーは言ってもピクロリオンは言わない。
絶対音はならないです。
携帯のメールの着信ポロロンの音以外の何物でもなかった。
なかったですね。だから僕もだから前マナーにし忘れてるんかなと思って。うん、誰かが
マナーにもちろんしてるし、マナーにして失忘れてたとしても、うん、ここに絶対出てきますよ、なったらお知らせが。
いわゆる
真っ暗やったから絶対ないですわ。
こういうメールが誰だとか来てますから、そうそうそう、見てね的なあれがついてるってことでしょ。
なかったから今真っ暗やったでしょ、
うん、何の音やじゃあ
今。で今これはバイブーですから絶対。
いや音は、メールが来ましたよという着信音だと思うんだけれども、
発生源が見当たらないですね。
そっちが言いたい、
うん、
ブーっていう絶対来た、
ここから僕の携帯見える、窓の外から見えるでしょ、
うん、うん、僕も向こうです、もうこのスタジオに持ち込んでないですから、
2人はあれけど、本当に2人とも、
いやだ可能性としては、日月さんか松山さんやけど、そしてマナーなってたりとかね、
なってたら、あすいませんでしたっていうなるからね、
うん、今こうしたら、シリも使用できませんって出てきたとか、絶対ならない、うん、
で、まあ、本番前にそれはやっぱ、こんだけやってればちゃんとします、
ね、うん、そら、もちろんね、
う
ん、
ね。信用します。いや、なぜかというと我々伊達に7年やってるわけではなくて、これで何回も失敗して、うん、
シリすら入る、
ノイズが入ったりね、
途中からしましょう、ノイズが入るのでっていうので、うん、
徹底するようにしてますからね、
してましたからね、
うん、
で今までもノイズが入ったりとかやっぱあったじゃないですか、う
ん、
そのたんび
に、ね、ちゃんと止めてちゃんと切ったりとかして
ます、ね、まあそれもそうやけども、カンちゃんの携帯あそこにあるだけ、うん、机から離れたとこにあるけど、
あの2台だけです。
聞こえ具合から言うと、う
ん、
日月陽子しかありえないんだけれども、それは距離感の問題ですよ、うん、音に対する。うん、しかし、陽子ちゃんのが違うんだったら、この音どっからしたんや、
ね、ちゃんとマイク拾ってますね。僕もヘッドホンから聞こえましたから、
ち
ゃん
と。もっと大きいですよ。多分この携帯の音やったら。うん、まぜバイブで、みんな見てもら
ったし。我々全員ヘッドホンでしているので、うん、マイクが拾った音を聞いてるんですよ。そうですね、間違いないよね。
間違いないです。
でも聞こえ方と聞こえ方っていうか、その距離感がやっぱちょっとどうも腑に落ちないというかね、
うん、いや
不思議、
なんか気持ち悪いですね。
来ましたね、このスタジオ、まだ2回目ですね。
いやちょっと待ってくれ、
やだ、また
メールの着信音の回って、俺今まで聞いたことも考えたことすらもない、ありえないでしょ。
そうですね、
嫌ですよ、また追い出される
の。2度目です。
またサテライトスタジオに追い出されるの嫌だよ。
でもいいけど、ほんまにバイブにしてる。ずっ、下に落ちてるでしょ、これが。い
や、前のマナーモードの音があるから、絶対信じますよ。前から誰もね、発生源もなかったです
よ、うん。で、見てもらったら真っ暗やったでしょ、
着信もなかったし。
わかりましたから。わかりましたから。
いや、これ、逆にみんなで見てもらってるから。
うん、不思議やな、これまたね。
いや、1回目は、まあね、佐々木くんが切るなりミスとしやけれども、ちょっと2回続けて止めてくれっていうつもりがあったから遮ったんだけれども、うん、どういうことやねん。
あら、久しぶりに来ましたね、収録中に不思議なことが。
とこれは、
いや
音も取れてるはずですね、これ。
そうですね、取れ ってるに決まってるぐらいはっきりした音だったりするから、うんうん、2回目はちょっとね、うん、あの携帯を止めてください、うん、外に出してくれっていうつもりでやったけれども、うんうんうん、いや、これが本当に携帯由来の音ではないんやったら。
何の音でしょうね。ね
携帯の音や、これは。
どっからそんな作り出すんですか、この何もないのに。
あの、結論ありきで、あの、なんて言うのは主義じゃないけれども、あれ、電子音やぞ。
電子音ですね。着信音でしたね。メールがなんか届くような。
うん。うん、あの、音程といい、リズムといいっていうとこだったりするから。ただ
それを出すものがないんですよ、ここに。
だ強いて言うなら、あのマナーモードというか、機内モードになっているのに音がしたとか、
そうですね、
電源入れてないカンちゃんの携帯から音がしたっていう回だと納得する、うんうん、あの納得はあの答えは分からないけれども、う
ん、納得はします
する。
ただ着信履歴がないんですよね、2人とも。
ないじゃん、うん、で私だってこれね、こうやって出てくる Siri はiPhone は今インターネットに接続されていませんって言ってますからね、うん、
だから電源入れた時にまたその間のやつがまとまって、うん、
まとまって
出てきますでしょうけど、う
ん、
これラジオ聞いてる人らは、いやそんなこと言うたって携帯のメールの着信音やのに、うん、何をこいつらバカな言い訳やってるんやと聞いてる人お、ね、おると思うかもしれないですけど、うん、私たちの、 あの目の前の距離感から言うと本当にカンちゃんのあの携帯はここからおよそ 1.5 メートルか2メートル離れたところにあるから、うん、そっから聞こえた音をマイクが拾ったとはちょっと思いにくい。
確かに仮にあそこから鳴ったとしてもあんな大きい音はしない。
そう、
ひづきさんの携帯は、まあ、片や目の前にあるけれども
マイクの横にあったけど、
うん、でもあのかそうは考えられないと、うん、
それにしては近すぎるからもっと大きい音です、うん
うん、いや
私のアップルウォッチも、うん、Siri は使用できません、インターネットに接続されてませんってこう出るから今、うん、
いやちょっとなんかね、拾って
ないです。
あんだけちょっと
こんだけちゃんと出てたら拾ってない
です。あんだけ熱い熱いって言ったのがね、なんかちょっとね
寒くなってきましたね。収録前ごっつ暑かったのに。
うわーって感じ。そう、あのキャラさんも死にそうになってたのに、なんかすごい、うん、うわーって感じ。
今日は1本目からこんなことがあるってこと
は。やっぱ新収録来ましたね、これで、
ね、うん、あるんですかね。
いや僕らはあの真面目に大人として正気な話してるんやろね。
うん、
これ
してるはずですよ。
これ第三者があのこの番組聞いてたら。うん、いや絶対机の上とか下かどっか
誰かの携帯やろ、
その通り
思います。
そうしか思わないよね。
僕もそうしか思えないかったですもん。
これはあの
でしょ、
佐々木くんのあの、うん、うん、いや見てたけども、うん、あのシリあのじゃないあの、うん、携帯あの時計のバンド型のあのをね、アップルウォッチの表示を見てたんですけども、うん、これ佐々木くんラジオのディレクターとしてをの、ディレクター生命をかけて、これ、携帯の音がしたことを全員でごまかしていないと証言できますか？
もちろんできます。
うん。うん、あの、僕も、あの、陽子ちゃんの携帯とアップルウォッチを実は真正面なので、陽子ちゃんが見てたけれども、あの、そうでなかったのと、うん、で、音がね、陽子ちゃんのとこから聞こえたんじゃなかったんですよ。
うんうん、
僕が聞いた限りには、カンちゃんの方向から聞こえたの。うん、だから、カンちゃんの携帯が、あの、真横の2メートル離れたところにあるので、うん、あそこからではないんですよ。ね、で、カンちゃん携帯持ってないでしょ、手に。
ないです。
うん、
全部あっちに置いてあります。
ね、
そうです。
で、100% 白なのは、僕と佐々木くんなんですよ、うん。スタジオの外に置いてあるから。
ですから。
音の方向性から言っても合わんな。
だってこれ今私もう一回 Apple Watch のボタンを押しても、うん、Wi-Fi のモバイルデータに、通信ネットワークに接続する必要がありますって再試行でやりますかって出てます。今。
僕はイメージ的には松山さんの足元ぐらいのイメージだったんですけど、ね、
うん、そっちの方向性から来
たらそっから出てもあんな大きい音は拾わないですから、
ね、拾わないね。えらい大きい音やったから、うん、ちょっとかあの許すのは1回だけやっていうふうに、であの音を気にして、うん、電源切れよ、うん、あの機内モードにしろよっていうとこだったりするのを、うん、あの陽子ちゃんがね、携帯見ては首ひねって、携帯ひねっては首ひねって、う
ん、僕また日月さんが消し忘れたんかなと思って、
私も
マナーし忘れたんかなと思って、うん、
一生思ったんですよ、
うん、あ、だってこの中で、うん、ね、一応多数決を取ります、うん、一番のおっちょこちょいは誰でしょう、日月さんと思う人手を挙げて、はーい、
はい
はい、いやほんで日月さんが違う違う言うから、
いや一瞬自分は思ったけど、
これだったら松山さんがその足元のカバンの中入れてたのがなったかなって思ったんですけど、
2台持ち上がりますけど、2台以上ってあんまなくないですか、1人で、うん、
足元じゃないですからね、松山さんの携帯置いてたのも
あっちです、
うん、いやそういう、そういうね余計なことしない日月陽子さん、
ね、うん、いや一瞬もしかしたら音のなんかよう似たものになるようになるんかなと、
いやあの方向性からってね、そこからではないんです、うんうんうん、あなたからしたわけではない、
う
ん、
まあ、この辺りというイメージですけどね、あの松山さんの足元あたりという僕はイメージあったんですけど、
うんうん、あのまま、かんちゃんの前のマイクが音を拾ったのではないかなというふうに思えたんですよ、
でも松山さんのは全部あっちの向こう、
うんうん、ちょっと離れた、
なんともこの不可解なこれ、
うん、本当ですね、
あれだけはっきりした音というの ので何の音なのかも分かっているのに、うん、音源がないというのが、うん、これ、うん、本当ラジオ聞いてる人絶対信じひんと思うんです、今までいろんなことがありましたけれども、うん、うん、今までの中で割と大きな比重のある回だと思うんですけども、回にしてはいたずらをごまかしてる感としか人に伝わらないという、うん、いや回音がまずいるにしてみても、これは回音という怪しい音と言えるのっていうぐらいの、うん、メールの着信音でした、うん、でも間違いなく全員で間違いなくと言いたい、うんうん、携帯が離れていて電源が切れてるのと、うん、マナーモードになってて、そもそも
機内モード
や電波がつながっていないという表示が、出てますっていうとこやったりするけど、いや、怪異収集家としてね、これを怪異と認めたくないという心というのがすごい強くって、すごいさっきから真面目に憤ってるんですよ、うんうん、また小さなものを大きなものに仕立て上げてという世の中の流れに乗ってないよ俺たちっていうのをやっておかないと、うんうん、この番組の7年の歴史に傷がつく、
そうですよね、
だ本当身近な音だから、これを怪異としてなんかね、本当最初はやっぱピンとこないかもしれないですよね、
うんうん、僕的にはそれは誰かが携帯置き忘れとったんちゃうかとしか思われへん、
私は自分もしかしてと思いました、
うん、ほんま誰かこの2人忘れてたんちゃうかなと前もそう思いましたけど、
ブーブーの時で、
うん、でもやっぱり今回はないので、
長かったですね、あの時
どう理解したらええのか、ね、こんな物理的なことが起こるのか、
このスタジオの時多いですね、その携帯機は、ね、
だもう本当もう追い出されるのは嫌ですよ、本当に
いや基本的に会議って、まあ、横澤さんが来た時からそうやけども、702スタジオ
多いですね、
一番大きいスタジオ、
ね、
2番目に大きいスタジオ、
一番大きいスタジオ、
一番大きいスタジオで、なんでこんなことばっかり起こんねん、
そう横澤さんの時もここでしたし、
あそう、
なんかね、そうですよね、横澤で見ればね、
横澤ジョージの解釈、
頻繁に機材が止まったのもこのスタジオの 時が多かったですね、
うん、俺のせいらしいぞ、
うん、あそれはあの変なノイズもこのスタジオでしたし、あの前がボコボコ、
俺のせいらしいぞ
機材は木原さんのせいでしょ、
音を発生させる能力も木原さんにあるのか
な、なんか電磁波みたいで
撮
っちゃう、
横澤ジョージさんの解釈から言うと大概木原さんがおるときに起こる回の原因って木原さんですって、
あじゃあやっぱそうなんじゃないですか、じゃあ、
ね、発信してるんですね
今日はこの辺にしとこうか、
そうですね、
そうしましょう、
告知、
はい、ですね、12月5日まだちょっと先なんですけれども、松山勘十郎が主催する大衆プロレス松山座の今年最後の公演、松山流女子の祭典牧野9特別ゲストに、あの極悪同盟ダンプ松本さんが参戦いたします。
あらすごい、
会場は大東市のアクティブスクエア大東という会場で、学研都市線の野崎駅からすぐのところです。他の出演者や料金等々の詳細はブログで、松山勘十郎で検索していただけましたらいろいろ出てきますんで、どうか情報を集めて会いに来てください、よろしくお願いします。
はい、私日月優子キンキンですと8月の28日神戸ラビスホールにて日月ようことチキンガーリックステーキアカペラグループのね、チキンガーリックステーキの、前澤さんと2人のツーマンあります、朗読と歌というねタイトルでやっていきたいと思いますので、ぜひ、SNS の方でね注意していただきますと多分詳細が上がってくると思います、よろしくお願いいたします。
はい、私ですけれども、明日8月12日NHKBS で、栗山千明さんがナビゲーターで放送しているダークサイドミステリーという番組があります。これ今回3本立てなんですけども、そのうちの1本が予言獣というテーマで、九段ちゃんが登場します。ひょっとしたらちらっと僕映ってるかもわかりません。で、8月の14日、頑張れトークライブハウスのつもりで引き受けた、配信版新耳袋の4夜目を、新宿ロフトプラスワンから、 配信します。ツイキャスでも聞けるということらしいので、有料なんですけれども申し訳ありません、トークライブハウスを助けてください、ロフトプラスワンを助けてくださいということで、引き受けましたので、よかったら皆さん聞いてください。
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら買えるの？詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっと、あなたの後ろ誰ですか？
番組ではお便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や、あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また怖い写真やいわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp、 kaidan アットマーク jocr.jp、ファックスは 078-361-0005 078-361-0005、 おはがきは郵便番号 650-8580、 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と、
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして怪談を集めて47年、
木原博一でした。
それでは
また来週お耳にかかりましょう。
この1週間あなたが無事でありますように。